お願いします。
睡眠の話をしていましたけども、うん、ショートスリーパーってどうなんでしょうか。
出ましたね。ショートスリーパーって聞くと明石家さんまってイメージがありますけども、はい、あれ聞かない？
聞かないです。
あ、本当、はい、なんかショートスリーパーらしいよ明石家さんま、まあ、あと武井壮もなんかどんどんどんどん睡眠時間を削っていって今3時間ぐらいしか寝えへんみたいなをなんか言ってたかなと思うんだけど、でもなんか学者とかの人によると短い睡眠時間で健全な認知能力を維持した人はいないっていうのが結論らしいです。結論としては。ただごくごく稀に6時間で自然に目覚めてそれ以上は眠らないっていう人がいることも事実らしいのよ。それでも6時間ね、それ以下っていうのは基本的にもありえないっていう話らしいわ。でも多分おそらく遺伝的なものだろうと言われていて、もしね、はい、見ている方とか、あちらの千里さんはショートスリーパーロングスリーパー？
しっかり寝ます。
やっぱりね、絶対ロングだと思った僕も完全なロングスリーパーです。最低でも6時間は寝ないとね、やっぱ8時間ぐらいは寝ないとなっていう感じではあるんだけど、もしね俺もそうかもと思ってる人がいたらそれ違うよっていうのを、まあ、ちょっと言いたいかなと。5時間以下の睡眠で眠くもならずに脳の機能も全く低下しない人っていうのは全人口に対するパーセンテージで表すと、四捨五入したらゼロになるっていう話らしいのよ。雷に打たれる確率よりもはるかに低いって言われているわけ。じゃあ実際問題です。一生のうちに雷に打たれる確率は何分の1でしょうか。
ゼロですか。
いや、まあ、ゼロに近いんだけど、何分の1だと思う。
分かんないです。
はい、1万2000分の1らしいよまあ、ある意味そう思ったら1万2000人に1人はいてるんかなっていう感じだよね。でもそれぐらいいないってことだから多分自分に当てはまらないと思った方がいいんじゃないかな。なんか明石家さんまかって言われたらまあなんかそんなそうかもしれんなってちょっと思ったりするよね。あそこまで化け物クラス、
はい、
芸能界でも成功しててねえ、もうスター性もあってっていう人だったらもしかしたらそういうのもあるんかもなと。であの島田紳助が明石家さんまと出会った時に初めなんて思ったかって知ってる？
知らない。
こいつ絶対薬やってるわと思ったって絶対おかしいとかって思ったらしいよ。もうそれぐらい、まあ、もうスター性もあってっていう話だよね。だから、普通の人で、俺は、ショートスリーパーだっていう人は多分違うと思うね違うと思うな。ちなみにさ、睡眠不足の人ってどういう特徴があるか知ってる？イライラしてカッとなりやすいんだって。なんかね、まあ、右脳と左脳の中にね一つずつあるこの扁桃体って言われてる部分があるらしいんだけど、そこの反応が睡眠不足の人っていうのは過剰に反応するんだって。普通に睡眠をしっかりとってる人よりもなんか 60% 大きく反応するらしいのよね。だから十分に眠らないとその理性が覚悟できなくなっちゃうと、感情が暴走しちゃうっていう話ね。なんかまあ要は原始的な感情がむき出しになるっていう話だから、それを見た時にあ、うちの一番上の娘が朝起きたら超イライラしてるのよ、超不機嫌、もうすっごいイライラしててもう物とかには当たっているわけよ、もうそれがすっごい嫌なわけね。でもこれが解決できました。睡眠不足だからですねなんかね睡眠不足の脳っていうのはずっとイライラしてるわけじゃないのよ。で確かにその、まあ、うちの娘にも聞いてみるとその自転車に乗って学校に行きますよと、で乗ってる最中になんであんなことで怒り出したんだろうっていうのを思うっていう話らしいのよね。で途中でだいたいいつも朝の8時半ぐらいに、朝 あんなこと言ってごめんなさいって LINE が来るんだけどもう謝るぐらいなら最初から言うなやって、まあ、言いたくなるんだけど、だけど多分 ね、もうずっと睡眠不足だと思う、うん、朝の、5時半とかに起きて弁当を作って朝学校行ってるっていうことだからね、うん、まあまあそれはやっぱり良くないなと。でね、よろしくないね、本当によろしくないと思うなで睡眠不足の脳っていうのはずっとネガティブな状態ではないんだって。ポジティブとネガティブの間を激しく生き生きするらしいわ。でポジティブとネガティブがボーンって両極端に出るから、その相殺されて間を取ってこうなんていうの平穏な状態になるのかっていうと、そうじゃないんだって。うん、例えばね、うつの人っていうのが極端なネガティブな感情にこう触れると、もうどうしようもない無力感に襲われて、自分が無価値だと感じて人生は無意味だっていうふうに感じちゃうんだって。ということは睡眠不足の子供っていうのは自殺願望を持って自殺未遂を起こして、自殺をね完遂するっていう危険度がね高いっていう話らしいね。恐ろしいね、睡眠不足っていうのは。で普通に睡眠をとっている人、反対にね睡眠をいっぱいとっている人っていうのは、うん、決して大きな精神病を発症しないっていう話らしいんですよ、シャスさん。シャスさんはそういう精神病を発症しないっていうことですよ。例えばうつ病である、不安とか、PTSD だとか、統合失調症とかね、なんか双極性障害とかそういうのを全部ひっくるめて、そういう精神病っていうのはしっかり寝てる人っていうのは当てはまらなくなるっていう話らしいのよね。素晴らしいよね。でちなみにその学生の話で言っちゃうと、 85% 以上の学生が徹夜を経験してるらしいんですよ。シャスさんは徹夜したことありますか？
はい。
それちなみに聞きますけど、なんで徹夜したんですか？
遊んでて。
遊んでて、
はい。
なるほどね。徹夜すると答えた学生のほぼ3分の1が毎月、
はい、
毎週、さらには週に何度も徹夜をしていたっていう話らしいんですよ。シャスさんどうでしたか？
はい、遊んで
て。やっぱりそうですか、はい、でもね、あえて言いましょう、ちなみに学生の間やで、
はい、
今じゃないですよ、
はい、
学生の間ね、学生が徹夜をする最も一般的な理由は試験前の一夜漬けね。じゃあさ、遊んでたんだね、
はい。
なるほどね。なんかもう目に浮かぶわ、もう。夜な夜なね。
はい。
はい、危ない街で、危ない人たちと遊んでたんでしょうね。これね、有名な話だから、多分知ってる人いっぱいいてると思うんだけど、徹夜グループっていうのは睡眠をしっかりとったグループに比べて成績はね 40% 悪いんだよ。これ実験したんだって。なんか新しいものを覚えていってくださいねって言って、で睡眠をとったグループとその徹夜漬けであった人とって言って、まあ、前の回でも言ったかもしれないけどね、 40% も違うらしいよ。これさ 40% も違うって結構大きな差になると思うんだよね。下手したら赤点取るみたいな感じになっちゃうんじゃないかなと思うので、これ何かっていうと、新しい情報をその一時的に保管するのがその脳の中にある海馬、海の、馬って書いて海馬って言われているところが司っているんだけど、その睡眠をいっぱい取っていたグループっていうのはその海馬っていうのはその活発に動いてたらしいね。だけど徹夜組に関して言えばほとんど動いていなかったっていう話なのね、うん、新しい情報が入ってきても全て跳ね返されるっていう話らしいわ。で要は短期記憶のその保管庫の扉がもう完全に閉じている状態閉じてるから新しい情報入ってきてももう跳ね返すみたいなね、もう防御しているみたいな、バリアしているみたいな感じになっているらしいんだよね。ちなみにさ、徹夜していなくても、
はい、
例えば寝ている間に音を出してぐっすり熟睡できなかったっていう睡眠を妨げている場合でも同じような結果になったっていう話らしいのよ、
はい、
うん、深いノンレム睡眠を奪われて浅い眠りになってしまうと、たとえ睡眠をとったとしてもその海馬の能力っていうのは著しく低下してしまうっていう話らしいのね。うん、で まあ、よくねあのそういう話をするとなんかあれらしいよ、学生さんたちがその分かると、徹夜で勉強していたらその、まあ、教科書を読んでももう何も頭に入ってこないと、で翌日のテストまでだったら覚えられていても1ヶ月後にまた同じテストを受けたら多分一つも正解できないだろうなんていうふうに言われているわけですよ、
はい、
うん、睡眠が足りない状態で覚えたことはあっという間に忘れてしまうということですよ。うちの娘も学校で結構寝てるらしいです。だからよくないな、よくないね、うん、で睡眠不足っていうのはその DNA にも影響を与えるらしいですよ、うん、海馬の脳細胞の中にある学習に関した遺伝子にダメージを与えてしまうっていう話らしいから、そう思うとね、その例えば学校の、 その子どもたち生徒たちに最高の学習効果を望むんだったら試験をその学期の最後にこう詰め込んで、こうなんていうの、で詰め込むじゃない、中間と期末があってみたいな、はい、結構詰め込むじゃない試験を、うん、あれはあんまり良くないんじゃないかっていうね。大学なんて言ったら本当試験だからね、期末になってくるわけだから、うん、試験前の 学生っていうのはその勉強のために睡眠時間を削って、あの時には徹夜まで強いられるわけですよ、うん、これは若者の知性を育てるという目的に反しているんじゃないのかっていう一つの、ね、大きな意思を投げるみたいなね、うん、感じなんだよね。だけどそれを言っても、あの大体学校の先生っていうのはそれは学生の自己判断ですよねとか、うん、あのそれは普段から無計画でだらしないからだっていうふうに言われちゃうわけない。それはもうそれはそうなんだけど、まあでも一気にね、その試験を期末に一気に持っていくっていうのはいかがなものかなと。でこのなんかその本で書いてあった人っていうのは大学の教授なんだけど、あのもう3つに分けてるって言ってるらしいわ、うん、確かにそうかなと思う。ちょこちょこちょこちょこしてそのテストとかをやっていった方がその一気にまとめてやるっていうよりかは脳にもね、あの記憶にも留められるし、これいい例えがあってね、その勉強もさ、あの例えばフランス料理とかこうちょっと高級なお店とか行ったら料理が一皿ずつ出てくるじゃない、
はい、
だから勉強も美味しい食事をその同じようにね一皿ずつ食べる方が楽しめるんじゃないかという話よ、うん、で、まあ、ちなみにちょっとアドバイスとして言っておくと、何かを新しく学習した場合ね、その日の夜に寝ないと記憶に刻みつけるチャンスを逃してしまうと言われているわけだから、そのまま起きたそのままっていうのは全然良くないと、うん、学生の頃はみんなやってる徹夜、これね良くないですよと。じゃあ千里さんはね、あの遊びほうけただけっていう話なんですけど、あのぜひね、あのこれを見ている学生さんも、学生はあんま見ないと思うんだけど、まあ、学生さんもその多分僕と同い年だったらね、そのちょうど今中学校とか高校とかのあのお子さんをお持ちの方がいらっしゃると思いますし、まだ幼くてもその睡眠時間を削ってまで勉強するっていうのは全然良くないよと、脳にとって全く良くないからしっかり取りなさいよと、あのシナプスとかいろいろあるじゃない、そういうのが関係してくるから、しっかり睡眠を取れよと、8時間取れよと、8時間睡眠を確保するためにどうしたらいいのかを考えろよと、学校は朝方生活になるから夜型の人間にとってはちょっときついけども、でもその朝型に慣れて生活しなきゃいけないからねっていう形で、まあ、生活リズムをね。そういや林先生ってあの試験の時なんかもう一般の人とはむちゃくちゃやったらしいね。なんか学校から帰ってきたら寝るんだって、
はい、
でそこで8時間ぐらい寝て、で起きてからそこからずっと起きて勉強してるんやって。で学校行って、で学校から帰ったら寝てっていう、普通の人と本当真逆の睡眠サイクルをずっとやってたっていうのは確かなんかテレビで聞いたことあるかな、ちょっと違ったらごめんなさいになっちゃうんだけど、そんなんがあるから、とにかく8時間睡眠っていうのが大事かなと思う。24時間のうちで8時間の睡眠を取りましょうと、これは大人も子供も同様ですよと。8時間睡眠で発揮するパフォーマンスっていうのは6時間睡眠4時間睡眠の人からすると全然こう圧倒的な差があるよっていう話になってくるからね。で週末に寝だめをしてもあの8時間睡眠のパフォーマンスに達しないっていう話だから、やっぱ8時間睡眠は必須だなと思っちゃったな。だから経営者の方もその社員の人たちにね、 その車で営業させてるとかそういうのがあるんだったら、
はい、
8時間睡眠が取れるようなことをした経営っていうかね、営業時間っていうのをやった方がいいかなと思う。まあ昔僕が行ってた時みたいなブラックとかではないと思うから、今の会社は夜中の2時までやれとか、で朝の7時に会社に来いとか、で起きれへんかったら気合が足りひんからだとか昼寝したらバチクソ怒られるとかねそういうあの気合と根性だっていうのは間違っていますよっていうのが科学的に今実証されているので、そういうのをちょっとね、あの8時間睡眠を取らせることをあの考えていただければなと思いますね。
土先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。